タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種。
というわけでですね、始めていきたいと思いますけれども、今日のテーマは会社を作るというお話をですね、少ししたいと思います。というのも、最近会社を作ったんだけどとか、会社でなくても会社を独立して、個人事業を始めたんだけどっていう話を、立て続けに聞いたっていうことと、あと私自身もですね、今税理士業とコンサルタント業の会社、個人事業主としてっていうのと、あと会社を持ってるんですけど、もう一つ他の、キャッシュフローコーチのメンバーと一緒にですね、4月に会社を作りまして、で活動を始めたというのがあります。だから自分自身も会社を作ったということと、会社を作るっていう相談が続いたんでですね、そういうお話をさせていただきたいなというふうに思います。会社を作るときに、どういう思いを持ってやっていくかとか、ビジョンを作るとか、ミッションを考えるとかっていう、そういう言葉にする部分と、あとお金ですかね、財務の計画を作ってどういうふうにやっていくか、お金と思いは両輪ですよっていう話をしていくんですけれども、今回私が作った会社っていうのは、思いを中心で集まってるっていう感じですかね。よくその税理士がワンストップサービスで提供しますよって言った時に、司法書士さんと社会保険労務士さんと弁護士担当とかね、そういういろんな方々、いろんな職業の人たちと、例えば5つの業種の人と組んで5人のチームを作るとかっていうのはよくあるんですけれども、今回はそういう職業に限定せずに、なんかこう思いで集まったっていうかね、1つのクライアント会社に対して、こう良くなってもらいたいとかね、再生局面から脱するためにこういうサポートをしたいとか、成長局面の会社に関してはこういうサポートをしたいっていう、こう似た思いが集まってる、似た思いを持ってる人間が集まって会社を作ってるので、どちらかというとこうコンサルタントとか中小企業診断士とかキャッシュフローコーチとか、似た感じで一緒にやってるというのが特徴かなと思います。それだと、さまざまな依頼に全て答えることができないので、もちろんその人に関しては社会保険労務士さんとか、いろんな人たちとパートナーとして組んではやってはいるんですけれども、そこは社内の人というよりも、社外の立場から一緒にこう提携してやっているっていう感じです。今度ですね、設立のに関してのお披露目会というか、我々は今3人の会社なんですけど、プラス社外のパートナーさん6人合わせて9人とですね、トークセッションなようなことをやっていくんですけれども、その時に自分たちのこう思いっていうのをしっかり伝えられるような、会になればいいなというふうに準備をしているところです。今回の会社のケースっていうのはかなり特殊で、それぞれが会社を持ってますから、それぞれが会社を持って本業があって利益を出してお金を回しているっていう状況の中で、もう一つの会社を作るっていうことなので、そこの事業計画とかお金の計画とかをどうしていくかっていうのは、あるものの、それぞれが本業としてやってるっていう話はあります。でもこれが、そういうのがなくてですね、 初めて会社を作りますっていう依頼だった時ですね、まあ、今度はあの美容院の今までこう私の髪を切ってくれてた方が独立するっていう話で、会社を作りますという、まあ、話、会社じゃないな、あれは個人事業かな、個人事業として独立しますっていう話の時っていうのはその思いだけではやっぱりダメで、お金の計画っていうのを作っていかないといけないよということでね、来月、打ち合わせをするんですけど、まあどれぐらいの、例えばそのね、あの業界的にこう引き継いでいいのか悪いのかみたいな、まあ基本的にはダメなんですけど、そういう最初から見込み客があるのかどうかとか、なかった場合にじゃあどこでこう集客を見込めるのかで、銀行に融資を受けるときっていうのは、例えば美容院の場合には一つの店舗にいくつこう椅子というかね、髪を切るスペースがあって、何人の従業員がいて、じゃあ1日何人のお客さんで客単価がどうだから月間の売り上げっていうのはこれぐらいが見込めますよねと。でシャンプーとか、まあ、そういう原価がかかるっていうのも あるんですけれども、まあ、基本的にはあの9割とかね、あの粗利が残るような業種だと思いますんで、その残った利益の中から家賃を払って、水道光熱費を払って最終的に自分の給料が残るような計画をどれだけ立てられるか、ね、それを立てた上で、お金が必要なんであれば、まあ、お金例えば、ね、あの建物を借りるっていうだけで、一般的なその住む家を借りるよりも敷金とかが高かったりするんでですね、半年分とか言われることもあるんで、まずはお金を貯めておかないといけないし、貯めてないんであれば借りて始めないといけないと。まあ借りて始めるにしても最初の手持ちのお金は必要だとは言われてますから、100万でも200万でも持っていて、銀行さんからお金を借りて始めると、まあ、あとはそのそれすらもない場合はこう自宅とか何かこう担保にあるようなものを出してっていうようなまあケースもねあったりはするんですけど、まず最初に必要なお金の算段をするっていうのはすごく大事ですね。一番最初に始めるときにお金についてそういう計画を立てておく。で、自分で作るっていうのがもちろん一番コストもかからないし一番手間ね、あのいいやり方なんですけど、基本的にそういう財務とかっていうのが得意な経理の人が独立するっていうことはあまりなくて、美容院とかシェフとか、飲食ですよね、飲食店の、シェフさんとか、何かこう技術があるとか何かこうね営業ができるとか、まあそういう方が独立するケースが多いので、基本的には数字を作るのが苦手な人っていうのがやっぱり経営者には多いです。なので最初はもう誰かにお願いするっていうのがいいと思うんで、例えば商工会議所に行くとかね、広島だったら元町の方にありますけど、商工会議所に行ったらこう税理士とか社労士とか、まあ無料で相談できるっていうものもありますし、きちんと相談員の方とタッグを組んで、融資までいろいろ計画を作ってっていうふうにやるんだったら、まあ、会員にならないといけなかったかなと思うんですけど、商工会議所の会員で確か1年間で1万2000円とかなんですよね。月にすると多分1000円ぐらいなんで、まあ、それでお願いをして一緒に計画を作るとか、あとは、まあ、私の近所で言うと、秋郡とかの方になると府中町商工会とかっていうのがあるので、まあ、そこもかなり安くいろんなサポートをしてもらえる、なんだったら決算書を作って確定申告をするっていうところまでサポートしてくれたりするので、そこまでやってもらうっていうのもまあいいと思うんですけど、まずは計画を作るっていうことですかね。で、その計画書の中にはその言葉の思いも入れないといけないんですよ。なんで会社をやろうと思ったのか、なんで独立しようと思ったのか、なんでその職業を選んだのか、どういうふうにやっていこうと思ってるのかっていう言葉の言語化、言葉思いの言語化っていうのもしていかないといけないんで、そこも一緒にサポートしてもらいながら思いを作って、数字を作って、で一つの会社としてやっていくというお話ですね。まあ、一番冒頭で話した私が自分の会社を新しく作ったっていうのは、まあ、どちらかというともう財務に関してはある程度もうそれぞれの会社で、できていることですし、まあ、私が職業が税理士の資格を持っているので、まあ、その辺はですねこう計画を作るとか、 税務署に届け出を出して会社として、あの法務局で届け出を出して税務署に届け出を出して成立をさせるとかね、まあ、その辺のことは、まあ、担当はできるんで、まあ、あの専門としてですねやってるところなので、まあ、そこに関してはあんまりこう他の人はこう関わらなくていいっていう意味では、会社の設立という意味ではすごく楽なパターンなのかなっていう気がしてます。なのでそれこそなんでその人たちが集まって一緒の会社をやってるんですかっていう思いの部分が非常に大事なので、そこを今一生懸命話をしてる感じですかね。ここまあ1、2年ぐらいですかね、一緒にやり始めて、で会社作ったのがつい4月のことなので、まあ1年2年かけてずっと話し合ってきて、いろんなビジネスやりながらね、まあ、JV ジョイントベンチャーっていう言い方をしたりするんですけど、一緒になって一つの会社を支援するっていうようなことを繰り返しながら、あこの人たちとだったら一緒にやっていけるねと思って、まあ、会社を作ったっていうような形ですから、まあ、思いが今中心で進んでるという感じです。まあ、その会社自体にもやっぱり売り上げを上げていかないと、なんか我々の給料がどうこうっていう話ではなくて、諸経費を払えない、何かちょっとこう広告をなんかね、チラシを作りたいなとか、ホームページを誰かに依頼したいなとか、何か作りたい、名刺作りたいっても全部お金がかかりますから、まあ最低限やっぱり売り上げっていうのはね立てておかないといけない。会社を作るときに一応最初にお金を入れるんですよ、資本金っていう感じで。例えばじゃあ今回3人で始めますとね、3人で合計100万でもいいし、10万でもいいし、300万、100万ずつ出して300万でもまあいいんですけど、じゃあ例えば3人で100万円のお金を出したとすると、まあ、資本金100万円の会社ができますと。でお金が300万、あ、お金が100万円ありますっていうスタートになります。で、まあ、家賃も今回かからないようにですね、そのもうすでにそれぞれ会社があるんで、一つの会社の場所を借りてやってるんですけど、会社を作る登記をするだけでも20万とか30万かかるんで、そもそも100万出したとしてもスタートって80万とか70万ぐらいになるんですよね。でそこからこう名刺を作って、何作ってあれ作ってっていうのをいろいろやってると、まあ、知らない間にこうそれがなくなってしまうと。でそれがなくなった時どうするかっていうと、まあ、それぞれがまた補充するとか銀行から借りるっていう話になりますから、100万円の資本金の会社が100万円以上マイナスを出してしまうと、まあ、債務超過っていうね、マイナスの方が大きい会社っていう話になります。まあ、かなり規模感としてはちっちゃいですけど、債務超過っていう会社になりますんで、まあ、そこをね回避するためには最低限やっぱり売上っていうのは上げていかないといけないと、ね、その会社でもきっちり売上を上げて、社外のパートナーに報酬を払ったり貢献しながら、クライアントの成長に貢献できればなっていうようなね、感じで考えてます。で今資本金の話しましたけど、あの別にそんなに難しく考えることはなくて、いくらでもいいです。昔は1000万円ぐらいないと株式会社は作れないとか、300万円以上ないと有限会社は作れないとかありましたけれども、今は1円から会社が作れるんでですね、別に全然そこはこだわる必要はないんですけど、ただ注意しないといけないのは、例えばその会社をそもそも作るのに2、30万必要ですってなった時に、1円の会社でいきなり会社を作っちゃうと、2、30万の借金から始まる債務超過の会社からスタートっていう話になるんですよね。あとは10万円、あ、まあ、じゃあ例えばその登記で30万円かかるということで、30万円出資して会社を作ったとすると、いきなりその会社を作った瞬間にお金ゼロからスタートみたいな感じになっちゃうんで、何かちょっと1年目で、先行投資的にマイナスで赤字になってしまうと、それだけで債務超過のスタートっていうこと形になって、なんか銀行さんからするとちょっとお金を貸しづらいなっていうような形になったりします。なのでよくあの見かけるのが、資本金が100万1円の会社とかってたまに見かけるんですけど、100万1円の会社っていうのは一番最初にまあ手取り早く1円で作っちゃったと。でもやっぱりそれだと債務超過でなかなかうまくいかないから、100万円もう一回追加で増資をしてね、出資をして100万1円にしてとかっていう会社がまあ 見かけるような気がします。300万1円とかね、500万1円とかね、なのでいくら出せるか、まあ、もちろん貯金がないと、ね、そもそもお金がないよって話にはなるんですけど、もし仮にお金があったとしたらいくらを出資するかっていうのは、そういう形ですかね、債務超過にならないようにちゃんと利益を出すのが前提ではあるんですけど、まあ、最初どれぐらい入れておいた方がいいかなっていうのを考える。で、今じゃあ例えば貯金が500万ありましたって言った時に500万円を資本金にするっていう人もいるんですけど、まあ、資本金っていうのは基本的にもう戻ってこない、まあ、株ですから、基本的には戻ってこないものになります。会社に出資をしたっていう話になりますから、例えば資本金、会社に入れるお金は100万円200万円にしといて、残りの300万400万は会社に貸すっていう形を取るっていうのはね、流動性があってやりやすいんじゃないかなという気はします。例えば資本金100万円で、個人的に会社に400万貸し付けるっていう形ですね。で、まあ、利息取ってもいい、取りながらとかでもいいと思うんですけど、まあ、それでやっていって会社が潤ってきたら400万円は返してもらうっていうのは、非常に今流動性が高くてやりやすい形なんじゃないかなというふうに思います。まあ、一番会社を最初に作る時の資本金の考え方ですね。個人事業主の場合には別に個人ですから、私は田尾元総合会計事務所っていう事務所をやってますけど、確定申告で税務署に出すときには名前は田尾元正樹で個人名で出しますんで、個人事業主は別に個人ですから、資本金云々っていう、まあ、考え方を取らないんでですね、出資というよりは自分のお金でビジネスやってますっていうんで、まあ、そこは関係ないんですけど、会社を作るんだったらまず一番最初に、ね、お金をいくら入れるんですかと、いくら借りるんですか、銀行から借りるのか、自分から借りるのか、親から借りるのか、誰から借りるのかとかね、まあ、そういった話が一番最初のお金の話かなと思います。一旦休憩挟んで後半に行きたいと思います。
夢の種。
というわけで後半も引き続き会社を作るという話でね、やっていきたいと思います。一番最初に会社を作るにはお金が必要ですとね、自分のお金があれば一番いいんですけども、自分で出すお金と、銀行から借りるお金、借りたお金でいきなり借りたお金を資本金にするっていうことはできないので、自分でお金入れて会社を作って銀行からお金を借りるっていう、まあ、ストーリーにはなりますけど、じゃあお金をじゃあ出資100万にしましょうって決まった時に、まあ、次に何を考えようかというとですね、まあ、決算月っていうのを決めないといけないですね。一番多いのは3月決算です。だから4月1日から始まって3月31日までっていう会社が多いですけれども、まあ、それは国の、ね、機関、政府とか、あと教育機関なんかも全部そうなんで、まあ、それに足並みを揃えて、こう上場企業なんかもですね、3月決算っていうところが非常に多いんですけれども、3月決算にすると、大体まあ2ヶ月3ヶ月で決算固めて確定申告をするんで、大体それが固まった頃に株主総会を行ってとかっていう話になりますから、まあ3月に締めて、5月に確定申告をして、株主総会で決算報告をして、確定申告をしてまた来期に向けてみたいな感じになるんですけれども、まあ私が会社を作るときには3月決算はやっぱりあまりおすすめはしないですかね。私も基本的にビジネス的にはこう紹介を受けることが多いんですけれども、忙しくて断るっていうことはあんまりないんですけど、3月決算の会社に関してはちょっともうお断りするかもしれないなと思ってて、単純にやっぱりその集中する時期に手を抜くことのできない業種なんですよね。適当にやってよければ別に何社を受けてもいいんですけど、決算が確定して税金をきっちり払うっていう、まあ、世界なので、適当なことができないと。でかつ、決算作業なんでそれなりに時間がかかったりとか、報告、社長のところに行って決算報告をして納税をしてもらうっていう、まあ、そういう一連の流れを考えると、 一人で何百社もできないですよね。仮に一人だけの事務所だとして30社三括決算法人があると毎日決算をしてっていうような非現実的な話になっちゃうんで、なんかそういう忙しい時期だと断られる可能性も出てくるんで、なんかまあ別に税理士目線で会社の決算を決める必要は全くないんですけど、あんまりこうこだわりがないんだったら3月っていうのはやめた方がいいのかなとか、まあその理屈で言うと12月決算1月決算っていうのもまあ2月3月の個人の確定申告の時期に重なってしまうので、まあ私が自分の会社を作るときはそういう時期は外しましたかね。あとは中間決算、中間その3月9月っていうのが、また次に忙しいって言われてて、9月は11月申告ですかね。まあそういう時期を外すんで、私が持ってる会社は、7月決算だったり、今回のは8月決算だったり、まあそういったちょっとずらして作ったかな、作ってます。まあ、別に無理して3月にする必要がないし、まあ、4月1日に仮に設立をしたとしても1年目って1年なくてもいいので、例えば4月1日に作ったけど別に4月30日決算でもいいんですよ。で4月30日で1回切っといて、次の年から1年ごとにやっていくっていうような、ね、形でもいいと思うんで、まあ、柔軟に考えたらいいんじゃないかなと思います。会社に資本金としていくらお金を入れるかという話と、決算をいつにするかっていう話ですね。であとはもう本当に大事なのが人の問題だと思います。自分一人でやるのか、誰かと一緒にやるのかっていう話で、従業員っていうのは会社法的に考えるとこう役員と使用人っていう話なんで、役員かそれ以外かみたいな話なんですよね。まあ、代表取締役社長っていうのが一番分かりやすいと思うんですけど、専務取締役とか常務取締役とか、まあ、取締役ってつくとまあ役員さんになってこう会社との雇用契約ではないんですよね。何時から何時まで働くから給料がいくらですよ、ね、っていうような雇用の契約ではなくて委任の契約って言ってこう会社をお願いしますね、月何十万でお願いしますねっていうような話にの契約形態になるのが役員さんで、例えば部長とか総務部長、経理部長、営業部長ってついたとしても取締役でない、ね、役員でないっていうのは使用人っていう、まあ、使用人っていう言葉は使われるっていう感じですからあまり好きではないんですけど、役員か使用人かって呼ばれ方をします。どんなに部長でも課長でも係長でも平社員でも全員、使用人っていう呼ばれ方をしますけど、この場合は雇用契約になりますからっていう感じですかね。だから人を雇うにしても役員にするのか、一般の使用人、まあ、社員さんとして雇うのかっていうのも考えないといけないです。まあ、役員さんの場合には法務局に届け出をして登記簿って登記に載るんでですね、それは別に誰が行っても誰でも法務局に行って取れる情報なので、なんか気になる会社の謄本が取りたいなと思えばですね、何百円か払えば取れるんでですね、試しに見てみてもいいかなと思うんですけど、そこに役員さんの名前が全員載ってますんで、まあ、そういうのに載るっていうのもあります。まあ、それが何でしょうかね、モチベーションになるって考える社長がいてこうどんどん役員に昇格させようっていう話がをされたりするんですけど、なかなかね任期っていうのが、まあ、最短で2年最長で10年ですかね、っていうのを決めてその期間は役員としてお願いするっていう、ね、結構固い話になってくるので、そんなにこうすぐすぐ役員にしてしまっていいかどうかっていうのは慎重に考えないといけないかなと思ってますし、もっと重くなってくると株主にしてもいいですかって話も聞くんですけど、誰々さん頑張ってるからちょっと株主に株買ってもら渡したいんだけどって話は聞くんですけど、株の方がもっと重たいですね。株を持っていれば基本的には会社のことは決められるんですけども、で3分の2以上持っていれば特別決議って言って基本的に、ね、会社のことを決めれますけど、なんかよく51% 持って過半数持っていればいいんでしょうって言ってね、残りの 49% を、他の方に渡してもいいかなってモチベーションが上がるからって話をされるんですけど、基本的に 2分の1超だとこう普通決議、特別決議っていう、こうなんか大きなことを変えるっていうことができないので、周りの人がもし結託して反旗を翻したときにこう太刀打ちができなくなってしまうっていうのがありますからね。株主はまあそんなにこうこだわりがないんであれば自分一人でやるのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なので今回私が作った会社っていうのはそういうね、2年間ずっと一緒にやってきて思いを一緒にしてるっていうことと、あとそれぞれが本業として別に会社を持ってるんでっていうところもあって、まあ、3人株主の3人役員でスタートしてるんですけど、結構それは本来的にはリスクが高いやり方だとは、まあ、承知の上っていう感じですかね。いろんな失敗事例、成功事例見てきた上で、いきなりこう株を折半でとか、お互い役員でとかね、2代表制でとかっていうのはちょっとまあ慎重になった方がいいかなという気はしてます、ね、誰と組むかっていうだけじゃなくて、その人をどういうふうな立ち位置で雇うか、役員じゃないと納得しないだろうなとか、株主じゃないと納得しないだろうなって思ってる人結構いるんですけど、意外とその雇われるもう、ね、ナンバー2からすると、いや別にそんな肩書きはこだわらないよってね、部長でも課長でもそれよりも給料がとかね、待遇がとか仕事の内容がっていうのを気にする人の方が多いんじゃないかなという個人的な印象なので、まあ、そこは会社を始める以上対等な立場というよりもある程度差をつけてスタートするのがいいんじゃないかなというふうには思っています。ということで今日は会社の設立という話で、資本金と決算月と、あとは人についての役職の話っていうのを中心にお話をさせていただきました。それではエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
というわけでですね、今日は会社を設立したということで、会社設立のお話をさせていただきました。まあ、話を聞くと手続き的には別にまああっさりできそうだなって思われるかもしれません。実際お金があればあっさり作れてしまいますし、すぐに社長になれてしまうんですけど、大変なのは続けること、継続することなんでですね、最近M&A とかすごく流行って、事業承継問題で M&A とかでこう高く売れればみたいな話ね、YouTube とかでもよく見ますけれども、高く売ろうと思ったらちゃんと利益出してお金が残ってる状態じゃないと高く売れません。そのビジネスに魅力がないとですね、売れないんで、やっぱり基本的には継続する企業をきっちり作るためにどうするかっていうことを考えて、から会社を作る検討をするというのが正しい順序かなというふうに思います。本日は以上にしたいと思います。いってらっしゃい。